Caladis.2013年3月27日水曜日午前10時59分頃、カラーデイズ若でございますけれどもですね、はい、先日カラーデイズ感謝祭2013無事に放送終了しました。皆さんありがとうございます。今日はその感謝祭2013の一人反省会やります。
大学2年生若がお送りするポッドキャスト番組カラーデイズ。この番組はボイスブログケロログとシーサーブログの提供でお送りします。
改めましてこんにちは、カラーデイズ若でございますけれどもですね、はい、ということでカラーデイズ感謝祭2013無事にオンエアを終わりました。ありがとうございます。はい、ということで感謝祭終わりましたね。無事にね、なんだかんだ言ってですね、放送時間で言うとですね、3月24日日曜日午後9時から3月25日月曜日嘘、3月25日月曜日を飛び越え、3月26日火曜日の午前1時30分まで、時間で言うとなんと、28時間生放送やってました。もうバカじゃねえのって話しますけど、28時間ということで、あのね、なんと高野祭がなんとですね、高野祭がなんと4時間半っていうね、あの、どんだけやってんだよ、高野祭って話なんですけども。まあ、毎年この辺はねっていう話で。まあ、この辺は毎年、長いんだよっていうね、話で。いや、なんか年々高野祭の時間長くなってくるな、っていうことで。まあ、高野祭もやり、まあ、無事に、なんとか生還しました。はい。ということで、まあ、ご覧になった方々いると思います。ありがとうございます。で、まあまあ、感謝祭2013。本編はまあ24時間ということで、まあ今年もね、いろんなトラブルもありましたよ。ね。あの、まず言うと、冒頭ね。冒頭3時間。冒頭3、4時間。まあね、なんかユーストの方の音がね、調子悪いということで、もう原因はね、分かったんだけどね。原因は分かったんだけど、あ、それが原因だったのかって感じなんですよね。まあちょっと機材トラブルでですね、音がプッツプッツプッツプッツ、なんか音がいってるっていうね、感じで、なんかね、ほんと申し訳なかったということで、まあその調整に手間取ってユーストが一時3時間ぐらい止まってたのかなくらいあって、まあその間ネトラジみたいな話で、ね、お送りしたりとか、ね、最初同じパソコンでユーストとネトラジ放出してたの、途中であの、ネトラジ実はね、パソコン切り替えてたんだよ、みんな知ってた?っていうね、そう、2台のパソコンを使って配信してました、今回ね。はい、っていうのがあったりとかですね。まあ、あとはですね、まあ特に機材トラブル系はまあこれだけだったんですが、ね、なんかユーストいつもより音質悪いっていうね、話を聞いて。マジで?と思って、アーカイブ見たら本当に音質悪かったね、ユーストね。なんなんだろうね、あの、長時間生放送の時のデジャブですよね、完全にね。まあいいけどさ。まあいいけどさ。ちょっとね、この辺だからね、まずちょっともし釣りがあるとすれば、この辺はちょっと本当に徹底して何とかしないとまずいぞ、ということではあるんですが。で、まあ、その他もろもろ出演者の、まあね、トラブルといえば第3部のね、からまあパーソナリティ2人をお迎えして放送するという、スタイルで、まあだから合計3人で進めていくって感じだったんですけども、まあね、それがまあすごい実はギリギリだったっていう話はまあ当日もしたんですけども、まあ宮沢賢さん、はい、ポッドナイティーズ木曜パーソナリティ宮沢賢さん、あのね、そうそうそう。で、まあ、JR がなんとね、当日25日の8時半かなくらいからね、なんかね、電気系統のトラブルでね、あの、全線運休っていうですね、超ピンチなね、そう。天気良かったから、まあ、人身事故ない限り大丈夫だろうと思ってたらね、あの、まさかのあの、電源トラブルってね、もうふざけんじゃねえよと思いながら、まあ、バスでね、あの、急遽来ていただきましてですね、まあ、なんとか放送開始時間には間に合ったんですけど、まあ、不幸だ、みたいな話ですよね。 で、まあ、ケクノさんは実は3日ぐらい前から、実はね、遅刻するっていうね、連絡は実はいただいてたんですけどもね。なんか、あたかも放送の中では、なんかその時に知ったかのようなね、感じの前振りになってましたけども、あれはもう3日ぐらい前からもう話は聞いてたんでね、っていう話で。まあね、で、タイムテーブルをね、3日ぐらい前に調整したのは、実はそういうことだったっていう話なんですけどもね。はい。うん。なんかあって。まあ、でも、ケクノさん無事に到着してね、っていう感じ。あ、ね、で、ケクノさんね、迎えに行かなかったんだよ。俺ら放送があるからね。うん。まあ、最悪迎えに行けるようなスケジュールではあったんですけど、ケクノさんは、自力でサンスタまで来ました。すごいっすね。さすが。さすが、2回目のスタジオ入りはね、さすがケクノさんね、もう慣れたもんですよ、っていう話でね。そうそうそう。気づいたらもう家の外にいて、若さん、どこの部屋ですかつって電話が来てね、タイムがあったんですけどもね。はい。まあ、そんなことがありました。で、だ。まあ、そんな数々のトラブルとドラマを生んだ感謝祭2013。まあ、28時間の中で、またね、今年もいろんな、まあ、ことが起こりました。うん。まあ、いろいろ僕が思うことはあるんですが、まあ、それはまた後でちょっとじっくり言うにして、まずは、まあ、皆さんへのお礼という気持ちも込めましてですね、おそらく、まあ、ケクノさんあたりは気になっているであろうね。僕はあんま気にしないですけど、スタッフとケクノさんあたりがね、結構やたらこの辺を気にするので、まあ、一応ね、一応ま、発表はしようよっていうことで、それではこちら行きます。カラーデイズ感謝祭2013。そう、リスナー数発表！はい、ということで。カラデズ感謝祭2013のリスナー数の統計が出ましたので、こちら発表したいというふうに思います。では、まず、ユーストリームの方から発表します。ユーストとね、ドラジアのダブルで、あるんですが、まあ、それぞれ別々に発表していきます。じゃあ、まずはユーストから発表します。では、発表します。ユーストリーム総視聴者数は、28時間で合計189回アクセスされました。ありがとうございます。そのうちユニーク視聴者数、一つのネット回線でアクセスされたっていう数ですね。どれだけの端末でアクセスされたのかという数ですけれども、こちらは113アクセスありました。ありがとうございます。はい、そして、延べ視聴者時間。これは、皆さん、お一人お一人が見ていた時間をすべて足した時間です。こちらは、99時間、44分、52秒です。ありがとうございます。はい。まあ、この中にはね、ケクノさんと宮沢さんも入ってます。はい、宮沢健さんも入ってます。はい。が、まあ、で、お二方はね、それぞれ自宅で見てたりとか、サンスタで見てたりとかっていう風に回線が変わってたりとかしますし、あと皆さんもね、まあ、ね、途中までは携帯で見てたけど、ほとんど PC で見てたとかね、両方で見てましたとかっていう人も、まあ、いらっしゃるかと思うので、まあ、それも二重カウントはされているとは思うんですけど、まあ、でも単純計算で113アクセス。一瞬でもね、クリックした方の人数は113人。で、皆さん見ていただいた数は99時間44分52秒。惜しいね。あと25分くらいね、見てくれたらね、100時間突破だったんですけど、残念。ね。99時間止まりということで。まあ、それでもそれだけ多くの方に見られていたっていうことでね。まあ、本当にありがとうございます。ユースター、本当トラブル続きでしたけども。それでも、それだけ多くの方に見られていたということで、本当にありがとうございます。ね、いつもの生放送なんてね、5人とかね、9人とか、そんなもんですよ。5人、6人とか、最近生放送の履歴で見ると。ね、それがね、28時間で113人ですよ。ありがたいもんですね。ありがとうございます。はい。ちなみに、はい。これ去年のって出るんですかね、スタッフさん。去年のはどうやって出すんですか ?2012 年3月って設定すればいいのこれ。はいはいはい。あ、なるほどね。2012年3月の履歴表示。はい。はい。去年は83。ほう。あれ。 なるほどね。去年は100、嘘、去年は83。だけど合計視聴者数はなんかあれですよ、667になってるよ。マジでそんなに。まあでもユニーク視聴者数は低いからね、まあ、みんなが何回もカチカチカチカチしたっていうことでしょ。去年は相当アクセスあったよね。そういう意味ではね、そういうアクセスがあったんですけど、まあ今年はね、合計視聴者数ことそれほど、まあ、去年よりは、まあ、当然、まあ、落ちてはいますけれども、でも、ユニーク視聴者数増えてますからね。これは、単純に考えて、普通に、皆さんに見ていただいてる単純の数がね、そう、多いってことですから、去年よりね。まあ、ありがたいって話ですよね。ありがとうございます。本当にね、本当に、ありがとうございます。ね。食べたいね。はーい。ということで、まあ去年はそんなか、去年今年ということで、まあ増えてますね。素晴らしい。そしてでは、ネトラジの方を発表しましょう。ネトラジはこちら。延べリスナー数、429人。ありがとうございます。最大リスナー数、14。そして、最終リスナー数、高野祭最後、若さんがね、じゃあ、ありがとうございました、って言った時までに、聞いていただいたリスナーの数、4名、ありがとうございます。はい。まあ、ちなみにユーストはね、最後若さんがね、じゃあ、終わりましょうって言った時のね、ユーストのリスナー数はね、8名でした。で、ユーストの方が多いっていうね、なんでやねんって話なんですよね。で、若さんが飲んで、ベロンベロンになって、もうすごい眠そうな顔してる映像が、8名の方に見られてたっていうね、いやんって話なんですけどね。まあまあ、なんかね、そう、だから、高野祭の方がなんか人数多いっていうね、なんでみんな高野祭なのよっていうね、高野祭テンション上がるとこじゃないでしょとかって思いながらね、はい。まあでもありがとうございます。はい。でですね。まあ、それはそれでまあいいとしてですね。一つですね。まあありがとうございました。とりあえずリスナーの皆さんありがとうございました。多くの方に見られていてですね。まあ年々本当リスナー数増えていくということで、まあ今回ね、新しい、初見リスナーさんもね、いらしてコメントも残していただいて、本当にね、ありがたいなというふうに思うんですが、実はですね、皆さんに、お詫びしなきゃならないことが一つあります。はい。あんせ、これ何かと言いますと、で、テクノロジートークステーション、テクノさんが、まあ、CM とジングルを送ってくださったんですけども、当日、ミスで、実は、オンエアを一切されなかった CM とジングルがあるっていうことで、スタッフから聞いております。で、それを、今から、ここで流します。はい。もう、ほんと、懺悔ですよ、懺悔。ね、まあ、ケグノさんもね、ファイル送信がギリギリだったっていうのもありますけど、それでもね、なんとかできるのがうちのスタッフでしょと。なんでできなかったのということで。で、当日はね、実はオンエアしたんですよ。したんですけど、実は、それ以外にもファイルが実はあったっていうね、ことで。なんでこれ、それが発覚したのかというと、実は、ケグノさん Mac じゃないですか。で、僕 Windows なんで、送ると ZIP で送っていただいたんですけど、これで、Mac と Windows の相性が悪いんですけども、拡張子がね、変わっちゃうんですよね。で、Windows 側で拡張子を手動で変えなきゃいけないんですけど、それが間に合わなかったっていう話で。はい。ということで、ちょっとね、それでできなかった分のファイルがですね、いくつかあるので、もう、ケクノさんが送っていただいたファイル、全部流しましょうということで、今ここでね、皆さんに聞いていただきたいかなというふうに思います。それでは、まず最初に、ジングル流して、その後 CM6 つ、ぶっ続けて流したいというふうに思います。それでは皆さん、ケクノさんオンリーの、ジングルと CM お楽しみください。どうぞ。
カラーデイズ感謝祭2013。カラーデイズ感謝祭2013。おかげさまで7年目に突入です。 2007年4月から始まったケクノ太郎のポッドキャスティング番組ケクノロジートークステーション、西暦2013年もう間もなく4月1日でこの番組6周年7年目に突入いたします。北海道の男子大学生ケクノ太郎がお送りするポッドキャスティング番組ケクノロジートークステーション、多くの方々に6年間愛されてきました。2007年4月、北海道に住む男子高校生ケクノ太郎が始めたポッドキャスティング番組ケクノロジートークステーション、もう間もなく2013年4月1日で6周年7年目を迎えます。ゲスト対談、相互リンク、作詞作曲の協力などなど、多くの方々に助けてもらいました。北海道の男子大学生ケクノ太郎がお送りするポッドキャスティング番組ケクノロジートークステーション、アニメトットコハム太郎のロコちゃんの声優池澤春奈さんも聞いた曲です。ケクノ太郎フィーチャリングマクネナナ、7月の空の下、月刊雑誌マックファンの連載池澤春奈の転生姫号、ウェブサイトにて紹介されたこの曲、また月刊マクネランキングで2010年8月9月15位獲得です。作曲編曲は私ケクノ太郎でございます。興味がある方はぜひともこの番組を聞いてください。北海道の男子大学生ケクノ太郎がお送りするポッドキャスティング番組ケクノロジートークステーション、若ピーとのコラボレーション作品です。ケクノ太郎フィーチャリングめぐりねるか、いつかまた会おうね。先日2013年3月9日にニコニコ動画に投稿した虹のかかる道、こちらとともにお楽しみください。作曲者の番組はこちらです。北海道の男子大学生ケクノ太郎がお送りするポッドキャスティング番組ケクノロジートークステーション、どうも福山です。嘘です。自称イケボ、そんなに需要はない。仮に本当にイケボだとしても見た目が下の上。北海道のエフラン私立大学に通っている。あんまりおつむがよろしくない。そんなクズ野郎の番組もこの4月で7年目を迎えます。北海道の男子大学生ケクノ太郎がお送りするポッドキャスティング番組ケクノロジートークステーション、僕の思いこの歌に込めました。ケクノ太郎フィーチャリングめぐりねるか、君を忘れない気持ち2012。私ケクノ太郎が高校生だった時の小さな恋からこの詩を書きました。もう間もなくで一般公開です。興味のある方はこちらの番組をお聞きください。北海道の男子大学生ケクノ太郎がお送りするポッドキャスティング番組ケクノロジートークステーション、
はい、ということでもう放送終わりの時間です。全部流してたらこうなったね。はい、ということで次回からのカラーデイズ、あとノルマまで3回やんなきゃいけないんですけども、次回と次次回は、カラーデイズ感謝祭2013でオンエアした番組リレーカラーデイズを2分割してお送りします。そして最後1日は、カラーデイズからの重大発表ということで、2013年度の行動についてちょっと話していきます。ということで次回までお楽しみに。カラーデイズ若でした。それではお元気です。さよなら。